6ページ7ページ特集津波伝承者たち高岡流津波8月27日日曜午後7時から高岡愛宕神社高岡631祭礼の夜今にも神社が燃えんばかりに手製の花火で辺り一面火の海となる繰り込みで始まるのが高岡地区に伝わる高岡流津波だ。毎年8月下旬高岡地区の愛宕神社に火難と病難よけ家内安全五穀豊穣を祈願して奉納される。この行事は江戸時代の初頭から続いており、これを中止すると地域に不幸が起こると言われている。鎮守の祭りの際に大樹から赤と黒の雲が舞い降り巣を作る様子から村人が捜索したと伝えられている。今でもその技術は高岡流津波行進団が継承し、その伝統を守り続けている。今回は行進団団長の飯田勇さんと行進団の団員である渡辺博さん、富山薫さんに話を伺った。今後も絶えることなく続けていきたい。当時に伝わるもう一つの津波、それが高岡流津波だ。高岡流は地区に住む氏子で構成される行進団がその技術を継承し続けている。高岡流津波は毎年8月下旬、高岡の愛宕神社祭礼の際に行われる。高岡流津波を語る上で外せないのが繰り込みだ。氏子の皆さんが竹筒に火薬を詰めた手製の花火を手に持ち練り歩く。最後はそれを神社の社に向け燃えんばかりに吹きかけるのだ。この迫力満点の繰り込みは祭礼の神事の一つ。高岡地区の家内よけや五穀豊穣を願い行われる。そしてこの神事の後に奉納されるのが津波だ。高岡流津波を伝える行進団は現在23人。繰り込みに使う約100本の手持ち花火も行進団で作る。炭や硫黄など調合した火薬を竹の筒に詰めていく。詰めすぎても間に空気が入ってもいけない。破裂する恐れがあるからだ。団長の飯田勇さんは筒の先につけた花火が回転する花火は見物、みんな手作りだからと話す。今では規制も厳しく、花火を作る作業は市外にある花火の工場で行う。かつては民家の軒先で詰めていた時代もあったとか。飯田さんは、国の重要無形民俗文化財が高岡にあるのは誇り、なんとか守っていきたいと話し、笑顔を見せてくれた。初夏の高岡地区を訪ねた。蒸し暑い日だったが、愛宕神社の境内に入ると、どこかひんやりとした空気に包まれる気がした。社を守るようにそびえる木々が、厳かな雰囲気を作り出している。この愛宕神社で毎年、祭礼の日に津波が奉納される。この日は、高岡流津波行進団で、お囃子を担う渡辺博さんと富山薫さんの二人に話を聞くことができた。二人は幼なじみで、行進団でも5本の指に入る古参だそうだ。昔は楽譜も何もない中、先輩たちの音を聞いて必死に覚えた。それこそ体に染み込ませるように、と話す渡辺さん。富山さんは、叩き込まれたよね。見て覚えろ、だからね、と笑う。技術伝承には時間も。世代交代の難しさ。取材中、終始笑顔で息の合った掛け合いを見せてくれた二人だが、次の世代へ技術をつないでいくことの難しさも感じているようだ。何年か前にベテランの団員がまとまって抜けた時があった時の話。新しい人が入ってきた時に技術の伝承がうまくいかず、苦労をした経験を話してくれた。綱の引っ張り合いになっちゃったり、人形がうまく回らなかったりして。お囃子にしても、僕らは何十時間もかけて覚えたわけだから、そういうところが世代交代の難しさかな。世代を超えた交流と地域のつながり。 若い世代の入団を願う渡辺さんはこう続ける。2世代3世代上の人たちと顔見知りになれる。つなびを通じた交流の場、世代を超えて地域がつながっていく気がするんです。地域内、世代間の交流が減った今の時代、高岡地区ではつなびを通じて地域・世代間の交流が行われている。年に1回、祭りの時にしか会わない人もいる。でもやっぱり会えば1年分の話で盛り上がったりして。最後に高岡流つなびの見どころを聞いた。富山さんは迫力の繰り込み、優雅さのつなび、その対比を楽しんでもらえたらと笑顔を見せた。2幕目にある船遊びっていう演目がある。途中でお囃子が変わるのでそこも注目してほしいと渡辺さん。今年のつなびは8月27日日曜。楽しみな気持ちで愛宕神社を後にした。高岡愛宕神社の祭礼で行われる繰り込みの様子の写真と、高岡流津波行進団団長飯田勇さん、高岡流津波行進団渡辺博さん、高岡流津波行進団富山薫さんの写真が載っています。